ースハイブリッドぶっちゃけインタビューに参りましょう。今日のゲストは、知財ブランド協会会長兼理事長の玉井誠一郎さんです。聞き手は産経新聞経済部の宇野隆文記者、お願いします。
今回はですね、知財ブランド協会代表で、昔はパナソニックという、研究をなされたり知的財産の管理をされていた玉井誠一郎さんに今日はお話を伺うことにいたします。まずその知的財産というものは、まずこれ先生に素人的な質問なんですが、知的財産とはどんなもので、先生がやってらっしゃる今知財ブランド協会というのがどのようなことを目指してらっしゃるのかというところからちょっとお話をお伺いしたいんですが、
ですね、知的財産というのはね、知的財産権とも言うんですけれども、これはいわゆる今分かりやすく言いますと特許とか商標とかで衣装とかね、こういう産業財産権という、でこれ以外に不正競争防止法というものがありまして、あるいは著作権とかね、いわゆるこのそういう目に見えない権利とか財産というものですね、そういうものを知的財産権というようになっております。でこれがですね、どうしてこの小泉さんの2002年の時にですね、この知財立国というものをスタートさせたんですね。で現在もそれは続いてるんですよ、ちゃんと。これでちょうどそれから 11年目になりますね、今年でね、2013年ですから。でこれね、もともとこの仕組みはどういう経緯でなったか言いますと、アメリカがですね、この1980年代の時にもうアメリカの産業がですね、非常にこの疲弊してきたと。このままやとね、アメリカは産業空洞化が起こると、ね、つまりどういうことか言うと、いわゆるこれはですね、資本 の論理でですね、どんな場合でもコストの安いところで物は作った方がいいですよ、誰考えても。だから同じいわゆる設計図が一つあったらですね、一番安いところで作ると、そうすると産業がアメリカの中に残らなくなる。
なるほどなるほど、
でしょ、これはあかんと。でよく考えてみるとアメリカいう国はですね、いわゆるこのアメリカ合衆国憲法第一条8節にね、第一条ですよ、憲法の一番最初に、知財を守るという、これはね建国の精神なんだ、だから世界中の知財裁判のほとんど8割方はアメリカで行える。だから私はね、この21世紀のはね、まさにそういう、知識がベースになる社会、それが優れている、それによって競争の優劣が決まる時代。なぜかというと我々人間ね、白人も黄色人も黒人も一緒なのに、肉体的な能力、でさらにそのじゃあこのマインドいうかね、ごえすとかしつけとかなんとかいうことで差別化しましょう、これも一緒なん言うたら、そうでしょ、あなたはこれ一つ与えたら何ぼあれをお金をあげますよと、成功体験あげましょうと、一生懸命やりますよ。だから中国の人もだ、それも全部一緒、じゃあ何が競争のこのあれになるんですかと、ここしかない、インテリジェン、知的なものをしかないんですよ。でもう一つ重要なことはプラス知財をいかにか、自分のそういう最も重要な部分をどうガードするかというセンスがね、日本人にははなはだ薄いと。でしかもね、知的財産というものはね、相手が例えば何万人の会社であって、私が一人でやっても対等に戦えるんですよ、規模が大きいとかブランドがあるとかこんな実績あるとかそんなも関係ない、対等に戦える権利が知的財産、極めて強いって、でね、そういうものが重要であることはだんだん日本政府、日本でいうか、その関係者も気づいて2002年に知財立国を立ち上げたんだね。立ち上げて10年経ちましたと。でその時の目標はですね、10年後には世界一の知財立国の国、模範になる国にしますと言ったんだけれども、私から見たら全然なってない。少し改善されたのはね、 例えば特許の審査が早くなったとか、裁判が1年ぐらいで早く決心するようになった、はい、知財公債を作ったとか、うん、その程度です、うん、最も重要な国民の知財意識というものがないとですね、うん、はい、そういう専門の人だけがこうやってもやかんわけです、うん、こういうものは、うんうん、皆さんね、この知財というものはね、うん、右代表で特許ですね、うん、特許を出願、うん、出願して登録したらね、うん、それは安心やと特許持っとるんやと、俺はもうガードできてますよと、うんうんうん、はい、その認識がね、全くね、私から見るとね、もう認識違いもいいところにしていると、うんうん、なぜかというと、うん、誰が守るんやと、うん、特許庁守ってくれますか、警察守ってくれますか、うん、全部自分のお金で出願もし、うん、相手の侵害の調査もし、裁判もし、交渉、うん、全部そこのお金でやるんですよ、うん、言ったら、ところが勘違いしとるのはね、それをあの海外等に出したらね、誰かがやってくれると思ってる、それでもう防衛ができとる、うん、誰もやってくれない、全部自分がやるんや言ったら、うん、そうするとこの考えに立ちますとね、うん、特許を出願して特許を取りましたと、うん、例えばまあ、東大阪なんかの中小企業さんの、たくさんお金出して、2000万もあれだけのお金、アメリカ特許もヨーロッパ特許も取りましたと、うん、じゃあいいですけど、あなたそれで裁判するお金持っておりますかと、
あ、
持ってない、うん、ということはね、どういうことかやったら、その特許そのものは不発弾なんですよ、うん、爆発しないの、うん、侵害者にとっても痛くも痒くもないの、
うんうんうん、
何の意味もだから、そんなものをね、特許というのは一旦出願すると、うん、ね、1年半で無条件で特許庁のサーバーから全世界に返されるんですよ、うんうん、全部の情報が、うん、そうするとね、その例えば中国に出願をしてなかったとすると、うん、中国の人はそれを見とってね、その通りのものを真似しても実施しても何にも文句言えない、
うんうん、
ね、アメリカに出しなかったら中国で作ってもアメリカに輸出されると一切関係ない、うん、ということはね、要するに情報を特許の開示するから全部、ね、うんうん、発明を全部開示するから、その対価として20年のいわゆるこの排他権ですね、うんうん、実施権じゃないんですよ、あれは特許な、うん、それも勘違いして、はい、実施できると思ってること違いますと、うんうん、特許には首都自由の関係がある、うんうん、ね、特許には、うん、つまり何でも物事が進化するのはね、うん、あるものがあって、その上にこの改善しました、改善しました、うん、はいはい、こうなってくる、ずっと、
はいはいはい、
だから特許は特許の上に何ぼでもですね、作ることができるし、うん、登録になる、
うん、
ところがそれを実施しようとすると、踏んだところに対して許可がいるんですよ、言ったら、うん、排他権ですから、
うん、
例えばこのですね、土地にね、私が今、家を建てましたと、うん、家を建てたと、そうするとこの家を私が家に住んだりなんかするためにはね、うん、ここの土地の権利者に対してですね、土地をこの住むことの許可がいるわけです、
うんうんうん
うん、そういうね、うん、それを私は特許の主従関係、主と従の関係と、それが全然分かってない、
うん、
分かってないからね、ものすごい勘違いあるわけ、
うん、
特許証があるからね、これで実施で、うん、関係ない、お前他の特許踏んどらへんかと、うん、そこを調べなさいと、
はいはいはいはい、
それも全然せずにね、うん、だからポッポポッポね、特許ばっかり出してね、うん、でそんなもう、ね、で もちろんそれは裁判するお金もないし、うん、で実施もできるかどうかもよく分からないものをいっぱい持っとって何年目かのね、うんうんうん、こういうことですよ、はっきり言うたら、
なるほどなるほど、
今後はね、第一の知財マネジメントの一番要点といいますかね、キーポイントはね、秘密にするいうことが大事、うん、
なるほど、
で秘密にしてその会社として秘密の財産として、ね、うん、そういうものがその人を通じて流出しないように、
うん、
もちろん出願もしませんから、うん、でそれをどういう法律で守るんですかと、うん、先ほどの不正競争防止法、
うんうん、
ね、この法律で守る、うん、この法律はそれをこう漏らした場合にはね、うんうん、刑事罰、うん、犯罪、警察に言うていけるの、それは、はい、それとプラスね、うん、2つ目に損害賠償もできる、うん、差し止めもできる、
うんうん、
強いんですよ、これは、うん、極めて強い法律、うん、性競争防止という法律は、はい、あんまり知りません皆さん、うん、これともう一つは、じゃあ、私はそれで秘密にしてます、この私の発明を、うんうんうん、ところが違うところが同じ発明をして特許にしたと、それを、うん、 ね、その時は、ね、この特許にしたところか、はい、これストップという、まあ、特許の場合はですね、はい、その差し止めと損害賠償、はい、これは秘密じゃないからその刑事罰はないんです、はいはい、これならことはない、はい、その2つ求められる、うん、この時にねどうするんですかということがあるでしょう、それにもねうまい方法があって特許法79条にね、はい、先使用権の先に実施している人は、はい、それを継続できますという、うん、他の人が同じ特許になってもその事業をストップすることはできませんという、う
ん、ああなるほど、
ね、あもちろん事業をそのずっと継続しないとダメですよ、うん、もちろんね発明だけ人と、ね、してないのでそれはダメですよ、だけどもともとその事業というものはアイデアだけ出してじっとやるものでは違うでしょうということですわ、うんうん、商品を作りそれをね進化させそれでお客さんに届けて利益をもういただくという、うん、そういう活動でしょう、うん、単にあのアイデアだけでねあのまあパテント取るというのがあるんですけども、いわゆる自分は事業してない、うん、権利だけ買うて、それであの相手を対して、うんうん、ライセンス返還ということを言う連中、それとは違うんだ、うん、だからもともとねあの東京等 の, その産業財産権ね、それは排他権なんです、うん、強い権利持ってる、うんうんうん、排除する権、うんうんうんね、ところがそういう自分 の, あの事業それによって自分の事業の独占的なものを、うん、利益をねあの売るという、うん、それはまあ正しい方法、うん、だけれどもいっぱい周りに使いも専務に特許をいっぱい作るにばらまくんです、うんうん、とするとそういうものを果たして ね産業振興を寄与するんですかとその制度そのものが、うん、邪魔しとるじゃないかと、うん、そうでしょ言ったら、うん、排他権ばっかり言うて、はいはいはい、であるいはそういうあのパテントを取ろうと称するような連中も出てきて、うんね、真面目にやっとる人らをあの阻害すると、うん、でこれをねあのしてきた本がうん、反知的独占というね、こう裏の赤い本ですけどね、独占はねない方が産業は進行するという結論になってるわけです
よ、
ね、だけどあまりにもね、そんなあんた全部コピーもフリーですよなと、うん、これはちょっといかんでしょうって言われてたら、そうでしょう言ったら、うん、だから何らかの形でねこれはあの保護しないといけません
から
ね、だけど保護が過剰に、うん、なりすぎてはね、うんうんうん、私から見たらあの今 の, あのいわゆる特許等の産業財産権の排他権はね必ずしもね産業進行してないですよ、うんうんうん、現実にあのジェームス・ワットがねあの蒸気機関の発明をした、うん、特許を取ったと、で彼がその特許があの生きてる間は全然産業進行しなかった、うんうんうん、特許ぐらいになったらバーッといろんな改善があって産業ぐーっと飛躍的に伸びたという事実、うん、だけどそうか言うてね、うん、全部フリーとそれもまたひどい話じゃないかと、はいうんうん、だから秘密の知財というものを登録する制度がいるのと違いますかと、うんうん、
それを知財ブランド協会で
これが知財ブランド協 会, 会
でやろうと
して今まではその仕組みがなかった、はいはいはい、そのうちのこの知財ブランド協会のはね、うん、別名知財登録協会、うん、知財を登録しますと、うんうんね、知財を登録する協会ですわ、
うん、なるほど、
で極めてねあの安い1件あたりまあ1年でまあ1000円ぐらいできます、うんうん、東京市からなんかしたら数十万円かかりますから、ちょっと出したら年金も払わないかんし、で20年しか効かない、うん、でこの秘密にしとったらねこれはずっと期限なし、うんうん、期限なし、はい、で秘密にしてるからそ れ, じあのそれで製品に使おうとっても全部出してないから、うんうん、いつでも出願できますよ、
なるほど、
新規性は喪失してない、うんうん、
なるほど、
むちゃくちゃです、
ありがとうございました、
今日のゲストは知財ブランド協会会長兼理事長の玉井誠一郎さんでした。ぶっちゃけインタビューでした。